朝日大学法学部が送る大人の法律の時間。皆さんこんばんは。朝日大学放送局に代わって始まります朝日大学放送局番外編、朝日大学法学部が送る大人の法律の時間がやってまいりました。この番組は2010年4月から今年の3月までの4年間岐阜県内唯一の法学部を有する朝日大学法学部の学生たちが日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組として、毎週30分間一緒に法律について考えるとともに、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんにさまざまな情報を提供してきた朝日大学放送局の番外編として、法学部学生諸君による朝日大学放送局第2弾の準備ができるまでの間、朝日大学法学部からの情報を私たち教職員から提供する番組です。朝日大学放送局を制作する法学部学生諸君の新たなネタ収集、リフレッシュの期間中、学生による朝日大学放送局第2弾の放送準備が整うまでの間、代わって法学部に関わる私たち教員職員が朝日大学法学部 PR 番組としてつながしていただく、親父目線からの朝日大学法学部紹介番組です。先生方、この1年間よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は朝日大学6号館7階特設スタジオから放送しています。
朝日大学放送局番外編、
朝日大学法学部が送る大人の法律の時間。法学部ミニ講義のコーナーです。このコーナーでは朝日大学法学部で展開される授業内容を少し分かりやすく、実社会で発生する実例を交えて約15分間でご紹介します。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、それでは今日も平田先生からミニ講義を頂戴したいと思います。
はい、
では本日のテーマは何でしょうか。
はい、本日のテーマは飲酒運転について。
飲酒運転、
はい、はい、レストランとかでですね、その久しぶりだねとかって言ってですね、
はいはい、
で、運転してる人が、うん、はい、まあ、どうしても勧められて、うんうん、お酒を飲んでしまった時に、
はいはい、
ね、警察に捕まりました、
はい、
その時は、うん、まあ、どういうふうな問題になるが起きるのかということですね。はい、
最近飲酒運転は厳しく法律で罰せられてますから。
そうですね、
はい、
これはあの車は走る凶器ですから、うんうん、もう絶対にしてはいけないということなんですけれども、
はい、
道路交通法にですね、65条1項に、
はい、
何人も酒気を帯びて、
はい、
車両等を運転してはならないと定められています、
はい、
でこの規定に違反してですね、運転した者は、
はい、
その酩酊の、まあ、酔った度合いによって処罰が区分されています、
は
い、
うん、
でそのお酒に酔った状態、
はい、
つまりアルコールの影響によって、
はい、
正常な運転ができない恐れのある状態であった場合、
はい、
5年以下の懲役または、
はい、
100万円以下の罰金に処せられます、
うん、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、
はい、
はい、
そしてその先酔い運転と、まあ、これ呼ばれるんですけれども、またですね、
はい、
体に、
うん、
政令で定める程度、
はい、
すなわち血液のですね、1ミリリットルにつき
0.3
ミリグラム、
はい、
または呼気、
はい、
吐く息ですね、1リットルにつき 0.15 ミリグラム以上にアルコールを保有する状態であった場合は、
はい、
3年以下の懲役、
はい、
または50万円以下の罰金に処せられます。
はい、
はい、でこちらは酒気帯び運転というふうに呼ばれています 。
はいはい、酒酔い運転と酒気帯び運転の、
はいは
い、あの2段階があるということですね。
そうですね、はい、
はい、
そしてですね、その結局こういう、まあ、警察の努力によって、こういう悪質なですね、
はい、
飲酒運転のドライバーを取り調べてる、取り締まるんですけれども、うんうん、問題はですね、例えば自転車の場合もお酒飲んで乗るのはこれダメなんですね、はい、
自転車もお酒飲んでからは乗っちゃダメですよ、は
い、そうです、はい、で最近ですね、はい、特に学生さんによく、うん、学生生活部の方から、
はい、
注意が行くんですけれども、スマホ見ながら片手運転して、
はい、
そして無灯火で、
うん、
でちょっと帰りにですね、
うん、
4年生でお酒なんか少しビールとか飲んで、
はい、
これダメです絶対に。
なんかダメなことが今すごい重なったような気がしますけど、無灯火、
はい、
スマホ見ながら、
はい、
でちょっとあの酒気帯び、
はい、そして歩道で、
うん、
人に当たったりすると危ないですね。
今歩道も走っちゃいけないってことになってますからね。
そうです、
はい、
そして問題はですね、これをお酒飲んだ人だけじゃなくて、
はい、
進めた人も、うん、これはやはり大きな問題があると思います。
お酒を進めた人、
はい、
うん、
ですからその進めてはならないというふうに、うん、あの大学でもですね、指導しております。
そうですね、
はい、
あの今日は車で来たり自転車で来てる人には、
はい、
お酒を勧めない、
はい
はい、
何人も酒気を帯びて車両等を運転することとなる恐れがあるものに対し、
はい、
酒類を提供し、
うん、
または飲酒を勧めてはならない、
はい、
これが65条3項で規定されております、
はい、なるほど、
はい。それではちょっと変わったところでですね、
はい、
これはテレビで一回見たんですけれども、
ええ、
この検問で、
はい、
まあ、おまわりさんがですね、
ええ、
アルコールの程度の調査をするたびに、
うん、
その呼気の検査をすることができます、
はい、
でこの時に、
うん、
これテレビでやってたのは、まあ、お笑い番組だったので、
うんうん、
ちょっと面白いなと思ったのがですね、
はい、
ダッシュボードの中にウイスキーボンボンを入れてまして、
はい、
それを思いっきりいっぱい口に入れて、
うん、
はい、
食べちゃう
食べちゃう、
うん、
ダメですね。
普通にいっぱいは食べたくないですね、あれね、
はい、
1個2個なら美味しいですけどね、
はい、
うん、
でただこういう風な状態っていうのからですね、一つある問題がそのテレビで紹介されてたのをちょっと今日、
はい、
ご紹介したいと思います、
はい、
あの栄養ドリンクとかですね、そういうのをトラックの運転手さんとかですね、お疲れの中で飲んで、夜一生懸命お仕事されてると思います、
はい、運転中眠くなると危険ですしね。
そうです。ただですね、この栄養ドリンクの中に若干なりともですね、
はい、
アルコールが入っている場合があります、
うん、はい、
ですから、
はい、
まあ、通常はですね、そんなに大きなそのお酒と飲むのと、ね、
ええ、
それほど問題じゃないんですけれども、
はいはい、
ただこれ1本2本っていうふうにいろんなのを飲んでこうそれが蓄積していくとですね、うん、
はいはい、
危険がある。
一度に1本2本飲むと危険がある。
そうですね、そういうふうにやっぱりあの適量飲むということはすごく大事だと思います、
うん、
はい、
それは大人の場合だと思うんですけれども、
はい、
子どもの場合はどうなんでしょうか。
子どもの場合はですね、
はい、
栄養ドリンクなんかでもやはり同じようにですね、
はい、
飲むとこれは、まあ、あの子どもの場合あの車は運転できませんけれども、ただやはり体にはすごくあのアルコールというのは子供にとって良くない
ですね。
うん、
はい、
はい、
うん、でもあの栄養ドリンクとかはお酒、これはお酒ですの明記はないですよね、
はい、
なので、まあ、20歳未満の方も口にすることはできる、
はい、
ということですか、
はいはい、ですから例えば1日1本とかって書いてるのは、
うん、
その何本も飲むとそういう危険性があるという意味も含まれてるんじゃないかっていうふうに思っております、
はい、
はい、
そういうことなんですね。
そうなんですね。それからもう一つ別の論点があります、
うん、はい、
それは何かっていうと、
うん、
例えばその前の晩にですね、うん、会社の接待で、
はい、
もうずっとお酒飲んでました、
はい、
で、朝帰りました、
はい、
で朝早く起きてまた出勤するときに、うん、もし検問に引っかかったらどうなりますか。
まだ前の日のアルコール分が残ってる可能性も考えられますよね、
はい、ですからこういう場合にやはり前の晩に飲んだから、
うん、
日にちがもう次の翌日の勤務なんだからという言い訳はこれは
通らない
ということですね、
うんうんうん、
あくまでもさっき言ったような、
はい、
その何リットルにつき何ミリグラム以上というその基準に該当した場合には、
はい、
これはもう 効率に触れるということであります、
はい、血液中もしくはそうです、あの吐いた息の中にアルコール分がどれだけ含まれているかというところが肝心なわけですね。
はい、
うん、
ですからあのこういうことをですね、あのこれこの時期、うん、まあどんどん例えば、お花見の時期のもそうですし、
はい、
それから新しく新入社員が入ってちょっと一段落して飲みに行くとかっていう時に、はい、飲んだら絶対に、うん、飲んだら乗るなということですね、うん、それから進めてはいけない、は
い、いけない、
はい
はい、まあこれから部活動の中でもね、新入生歓迎会だとかで、
はい、
あの皆さんでお食事する機会が多くなってくるかもしれませんけれども、学生の皆さんもこのことを忘れずに、まだ今日飲めない人にね、強制的に飲め飲めってやっても、はい、アルコールハラスメントっていう問題が出てきますから、
はい、よく詳しいですね。そうなんです、
学生部の人間ですから、
はい、ですからその急性アルコール中毒でですね、
はい、
その救急車で運ばれて、点滴したりですね、透析したり しないと、はい、もうひどい場合にはですね、かなり、うん、いろんな障害が、ね、
はい、
体に起きますから、
そうですね、
ですから適量を、はい、それからちゃんとですね、未成年は飲んではいけないということですね。
そうです、
はい
はい、それぞれクラブの、 あの方部長さんの目を光らせて、キャプテンの子もね、
はい、
きちんと管理監督後輩のことをしていただきたいと思います、
はい、そして他人には絶対勧めないということですね、
はい、
はい、
ドライバーの方特にお気をつけください、
はい、
本日も先生ありがとうございました、
はい、じゃあどうもありがとうございました。
朝日大学放送局番外編、
朝日大学法学部が送る大人の法律の時間。お待たせしました、もみやま教授の言いたい放談のコーナーです。先生、前回の続きでございますが、なぜ肉を食っちゃいけないか、なぜ女性と寝てはいけないか、戒律の話から続きが、
ね、
だったと思いますが、はい、よろしくお願いします、
は
い、
これはね、仏教典の中に入ってきたね、律の部分に書いてあったことなんです。
律ですね、
はい、ね、その律を研究するところが律宗なんだよね。
律宗
で、いや、その書いてあることはもう分かんないわけ。
難しい。
昔だって、はい、食料が、ね、少ないんだから、はい、肉当然食べるよね、
はい、
喜んで食べるよね、はい、食べちゃいけないと書いてあるの。
食べてはいけない。
わけわからん話でしょ、そんなのは、はい、ね、
余計食べなくなります
ね、うん、で日本はいけないよと、
はい、
女性と一緒に、ね、寝るようなことはもうとんでもないことだと、はい、いうのと書いてあるわけでしょ。
禁欲しなさい、
禁欲しなさいということだよね。でなぜなのかっていうのはね、最後まで分からなかったのが律の話なんだよね。
律宗ですね。
律宗のね、そこでね、偉いお坊さんいないかって言ってね、はい、まあその鑑真和上にね、その白羽の矢を立てるわけだよね、
はい、
どうか日本に来て教えてくださいと。なぜ我々は女性と一緒に寝ちゃいけないんですかと。わけ分からせんと、我々ずっと寝てますよと、ね、ちゃんと酒も飲んでますと、
はい、
肉も食べてますと、なんで仏教ではそういうことやっちゃいけないのか分かりませんと。そんなことは分かんないのかって言ってたね。その鑑真和上がね、うん、まあ、日本に来るんですけどね、何回も何回もその乗った船が難破したもんだから、
はい、
まあ、ついには失明しちゃってね、それでも日本に来たということなんだけどね。
東照大寺でした、
ね、東照大寺です、はい、ね、であそこが学校になるわけだよね、はい、であそこにもう入門してね、なぜいけないのかということをね、まあ、いろいろその勉強するわけだよね。戒律を守るということは大変難しいことなんだよね、
はい、
うん、だからその肉を食べちゃいけないというのも分かりましたと、
はい、
あんたたちは生きてるんだけども、その食べられるものも生きてるんだよと、お互いにね、生きていくためにはそういうものをね、あやめてはいけないと、はい、いうことなんだよね。簡単に言うとですよね。それから女の人と寝てはいけないとね。大体その男は女の人と寝たいに決まってるわね、
はい、
ね、それは寝ちゃいけないという理屈は何なのかと、
はい、
それはそうだからである。
そうだから
そうだからお盆さんになる以上はね、そういう生活をしなければいけませんよと、はい、釈迦は結婚しましたかと、
はい、
ね、釈迦は自分のその生き方としてね、まあ、人生をどう生きるかということを悩んだ人だよね。だから非常にその 心が綺麗でね、まあ、再大説というのことをやった人なんだけど、そういうままではね、彼のその人生哲学に過ぎないから、はい、国家の基本にはならないわけだよね、はい、うん、だけどもその入ってくられる釈迦の生き方、それから教えのところにもさまざまなものが入ってくるわけだよね。例えば、まあ、その中国を経営してくるというだけでもね、さまざまなものの考え方がそこに混入してくるわけだよね。そこでその盆山をねやってると、その、まあ、中国の中でもね、まあ、かなりの高層になってくればね、まあ、女性と寝ないとかね、それから、酒を飲まないとかね、そういうのは話は、まあ、当たり前のことになってくるんだけども、でこの鑑真和上がなぜ女性と寝ちゃいけないかという理屈をね教えてくれたわけよ。あ、そういうわけで女性と寝てはいけないんだなと。
鑑真和上が
ね。そう、はい、いけませんよ。それはどういうことかというと、はい、ね、物事を深く考える人間に体力が必要なんだと、ね、女性と寝るということはもうそれだけでエネルギーをロスしてしまうから、そのところをね十分にねコントロールできないような人間はそうにはなりません。自らを律するということがね、極めて重要です、はい、でそんな考えって今までなかったから、はい、ね、しかもご本人がそういう生活をしてるもんだからね、もう日本人はびっくり仰天しちゃったわけだよね、
はい、
なんちゅう偉い人かってこういうふうに思ったわけだよね。そうするとそういうふうにね偉い人の考え方をいろいろとね、その天皇も知ってね、これはもうね天人地位だけじゃダメなんで、その新しい国家を作るときにはね仏教の理念を入れてこなきゃダメだということになるわけで、そこで初めてね、
そこから仏教の理念を入れたい、
そう入れるわけだから、歴史家が言うように、はい、ね、その仏教を入れるかどうかでね、その物事とね探しが大喧嘩をやってね、はい、でそのっていう話は後で作った話なんです。
よく歴史は勝った方がですね、
そう
言われますが、
そうです、その通りです。それはね、だから後で作った話なんです。大体ね、天皇がね、西洋からいただいた仏像だよ。ね、よく考えてみなさい。天皇の所有物にね、属している仏像だよ。物見しがね、そこから天皇の手から奪っただよ。こんなもんと言って住吉の海に捨てたって。そういうことはね、ないって。どう考えたって。ね。だからそういうのは後で作った話なんだよね。うん。だからまあそういうようなことでね、まあいろいろと、そのね、いろんな偉いお坊さんがいっぱい出てくるんだけどね、しかしね、そういう偉いお坊さんが出てくると、それに反発する人も出てくるわけ。例えば行基なんていうのも典型的な、そうだよね、
行基さん、
行基、
はい、
この人は大変偉い人なんだよね。でこの人はどういうふうに考えたかというとね、劉州なんかでもそういうふうに言ってるとね、それから発想宗がそのね哲学をやってると一生懸命にね、それが庶民にとってどういう意味があるんだってことを問うわけだよね。庶民にとって何の意味があるんだと、ね、そんなことを一生懸命勉強やっとったって庶民の生活の改善になせんぞって、こういうわけだよね、はい、で盆山っていうのは当時その国家の基礎を築く人たちだから、はい、みんな偉い人ばっかりさ、だから全て役人なのさ盆山は。これを官僧というの。
あ、官僧ですか。官ですね、
人間の官ね、はい、この官僧ね、
そう、
はい、それに対して行基みたいな人はね、そこは反発して増やしていっていく人だから、はい、ね、そういうのを指導層、はい、
指導層
それはそれに対してはいけない盆山なのよ。
困った民衆を助けるという、
そう直接もう、うん、直接助けちゃうわね。だからそのうちのおじいさんを今食ってるとね、いうようなことは日常的にあった時に、行基はなぜね尊敬されるかというと、その遺体をね自分で抱き上げてね、それで火葬したり埋葬したりした初めての盆山なのさ、はい、ちゃんと遺体はこうやってね処理するもんだということを民衆に教えていくわけだよね。こうやってほっといたら伝染病になるかもしれないしということでね、だからあくまで民衆の側に立っていくと。でこの発想宗なんかみんな立派なんだけど、哲学的に立派であってもね、庶民の生活にはねあんまり関係はせんと。でそれがやっぱり行基が起こった原因なのさ。
実践を伴っていないという。
そう実践を伴っていない、はい、要するにヘルクスが多いわけです。偉い坊さんいっぱい出てくるんだけどね、だから偉い坊さんでね、みんな一緒に勉強やってるからね、だから当時のその遣唐使あたりで坊さんで行く人はみんなこっから出てくるわけ。
あ、はい、
なんと六州の方から、はい、そっからみんな行くわけだよね。うん、だから そうですね、まあ有名なね、あなたが一番有名な坊さんというのは誰ですか？
有名な坊さんですか？一休さんですね。
まあ、一休さんもっと、もっと先の話。
じゃあ、たくあんさんです
。いやいや、弘法大師言ってほしかったわけよ。
たくあん空海とか言
うけど。まあ、空海だよね。
空海
だ、
はい。
じゃ空海はね、最初、大学寮に入るわけですよ。
大学寮ですか？うん、ボージングハウス稲里ですか？
いやいや、
それは違うでしょ。
というところで、はい、今週もありがとうございました。続きはまた来週、は
い、
よろしくお願いします。
皆さんと出会いましょう、
はい。朝日大学の見学の精神、国際未来社会を切り開く社会性と創造性、そして人類普遍の人間的知性に富む人間を育成すること、これが朝日大学の見学の精神だ。 ということで、朝日大学法学部が送る大人の法律の時間、今日はいかがでしたでしょうか。これからですね、そろそろ大学のオープンキャンパスの時期がですね参ります。オープンキャンパスの日程についてご紹介申し上げます。まずこの後ですね、6月の15日に、法学部、経営学部、そしてですね今年、開設されました保健医療学部のオープンキャンパスがございます。その次はですね6月の21日に、歯学部のですねオープンキャンパスです。そして、次に7月の13日に法学部、経営学部、そして保健医療学部のですねオープンキャンパスがございます。その次がですね、7月の24日この日に歯学部のオープンキャンパスがございます。で次に8月の10日やはり法学部、経営学部、保健医療学部の、3つの学部のオープンキャンパスがございます。その次がですね8月の21日に歯学部のオープンキャンパスがございます。そして9月の6日ですね、また歯学部のオープンキャンパスがございまして、その次に9月の14日この日に法学部、経営学部のオープンキャンパス、これが今年度のですねオープンキャンパスの実施日程と決まっております。また詳しくはですね、本学の入試広報課の方へお問い合わせいただければと思います。では本日もありがとうございました。また来週よろしくお願いします。
バーテックさん。